井先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
なんか本当にもう目先の問題ばっかやってて、根本的なとこ見えてないから、どんどん根本的なことが細くなっていっちゃって、ポトッと倒れかけてますね。
そうですね。
でこう妊娠したって母体が全然エネルギーないわけですから、もう子供さんもやっぱり元気がない子供さんになっちゃいますよね。
そうですね、うん、でまたまあ、先ほどもね、お示ししましたように、二分脊椎のリスクですね、そういう、まあ、先天危険のリスクがですね高まってですね、でよくまあ何ていうんですかね、体外受精をやる方がですね、まあ、なかなかね妊娠しないっていうんですけども、それはですね、その卵がねいい状態で育ってこないからなんですね。で私たちの卵っていうのは2ヶ月前から、生理の2ヶ月前からですね、大体まあ、5、600個の卵がですね育ってきて、で生理の時にですね 1、2% の卵がですね残ってるんですね。でそのほとんどがまあ、成長の途中でですね選択されて、いい卵だけは残るっていうふうなことになってるんですけども、その環境がですねすごく悪いもんですから、私たちはですね、その今の女性の場合、その生理の時に残ってきた卵の数も減るしですね、で環境が悪いんで、その卵に力がなくって、なかなかねいい卵が出てこなくって、まあ、妊娠しないっていうのがですね今の不妊症の現実じゃないかなと思いますね。で、であとですね、多くの先生はですね、例えば卵巣機能が悪くなって、下垂体から出てくるホルモンの値がですね高く、 FSH などの値が高くなるからですね、ホルモン補充療法で下垂体を抑制するようなねことをやってですね、で粒ぞろいの卵にして、それで体外受精をするんですけどもね、それはね卵のクオリティは良くしてくれないんですよね。粒ぞろいにはするんだけども、クオリティは良くしてくれないので、あまり妊娠率にですね、妊娠率を上げてくれるということがですねないんですね。でやはり一番はですね、その育つ環境を良くしてですね、卵を増やすとですね下垂体を抑制するホルモンがいっぱい出てきますので、それで普通に戻ってですね、そういういい環境で早い誘発してあげた方がですね、本来のその体外受精もですね成功しやすくなるってことなんですね。当院ではまず第一にですね、カロリー不足をなくすということでね、食事のことを第一に考えてですね、栄養指導してますね、食事の指導ですね。でその後足りなければサプリメントとかですね、そういうものを使ってですね、あと先ほど申しましたようにですね、タンパクを取ってくれと言ってもですね消化できない、ね、まあまあ、の方が多いもんですから、そういう方にはですね、普通のサプリじゃなくて、消化しやすいようなですねタンパクがペプタイドになっているのね、そういうものを取ってもらって、消化吸収を良くしたりですね、あと抗がん剤とか抗生剤と同じようにですね、ある程度濃度もビタミン剤もですね高濃度を投与しないとですね代謝が回ってこないんですね。それなんで普通の市販のじゃなくてですね、高濃度のねビタミンのその、サプリメントを飲んでもらってですね代謝を良くしたりっていうふうなことでね、対処してます。でまた私たちの代謝っていうのはね、運動するとねミトコンドリアがですね乳酸の影響を受けてね活性化しますので、あと血流も良くしなくなりますのでね、運動療法としてですね、昔の女性がですねよくしゃがんでですね床掃除したようなね、そういうしゃがんで骨盤の中の腸腰筋をですねよく動かしてねもらうと、その腸腰筋の前にですね子宮と卵巣がねあるもんですから、ちょうどそれを子宮と卵巣をね温めてくれるんで、いい卵が出やすいんでね、昔のその女性がやったようなですねしゃがんでその床掃除、トイレ掃除ね、お風呂掃除ね、全部やってもらうようにお勧めしてますね。そうすると家がきれいになってですねストレス解消ね、でまたご主人も喜んでですねお嫁さんの評判も良くなるってね、いいことばっかしなんですね。で、そういうのがねちょっと まあ、ちょっと冴えないということであればですね、あの骨盤体操のね、あのまあピルビスワークっていうのをお勧めしてますね。でそういうことをやってもらうとですね、まあ、あの信じられないと思うんですけれども、その、まあ生理が来た時のですね、卵がですね2個3個がですね2倍5個6個とかね、そんなふうになったりですね、あとこの下垂体のホルモンですね、それが高いのがですね正常化したりですね、あと代表不動の卵胞がですね粒ぞろいになってですね、で、卵巣刺激に反応しない方がですねちゃんと反応してですね、で受精しない方が受精してくるね、あとまあ受精卵の断片化とかですね、代謝不動とかね、そういうのも改善して、妊孕性の向上につながって、あの妊娠率が向上するというふうなね結論、あの結果を得てますので、私はですねこれを本当に自信を持ってですね、あのまあやるべきはですね、あのその排卵誘発とかね、まあ体外受精じゃなくてですね、もっと根本のその根っこの部分をですね、大事にした不妊治療がね、もっともっと広がってほしいなと思ってます。
例えばその先生のところに相談に来られて、まあ体質がちょっと変化してそういった効果が出てきたなと思う、期間的にはどれぐらい時間要することが多いんですか？
大体ですね、頑張ってやればですね、卵のその発育のね、期間はですね、大体2ヶ月半と言われてますので、大体3ヶ月頑張ってもらえばですね、もう結果がすぐ出ます。
あ、そんなに早いですね。
早いです。
わかりました。
だから栄養療法はですね、そんなトルクサインじゃなくて、はい、私はですね、頑張ってやればですね、すごくね。
体質変えなきゃいけないから、結構長期的に見なきゃいけないのかなと思ったんですけど、ある程度ちゃんと的を得たことをやっていけば、はい、まあ、3ヶ月、もう半年見れば、効果が出る可能性があるから、しっかりいやかそれにかける、っていいんじゃないかなっていうところですね。
そうですね。でまた本人のね、はい、その健康状態ですかね、その、まあ、疲れにくいとかですね、冷え性がなくなったとかですね、肩こりがなくなった、ね、で朝起きるのもですね非常にこう楽になってね、朝からまあ元気で仕事ができるっていうふうなね、また明るくニコニコですね、している奥さんに戻ってくれるんですね。
うん、そういうのはやっぱり僕自身がいつも普段こうやってることなんで、こう専門外のなんか婦人科専門外の僕も結構得意なとこですね。そっちになってくると、
ぜひ先生にね。
そしたらやっぱりそうですね、そういったコンサルタントも可能かなっていう感じはしますけども、
はいはい、もう先生みたいな方がですね、どんどん増えていただければありがたいなと思うんですけどね。はい、iPS 細胞でその、まあ、脂肪細胞からですね卵を作るとか精子を作るとかっていうのがですね最先端とされてるんですけども、でもですね、まあ、その特殊なそういう本当に最先端じゃなくてですね、多くの方がそういう最先端技術をですね享受できるわけじゃないので、やはりですね、私たちが今すぐにね、最もですね効果があってですね幸せになれるね、食事の見直しですね、たかだかその食事の見直しなんですけれども、これをしてもらうだけでですね人生が変わってしまうってことがねありますね。
データ的にはそれで改善する可能性が高いんで、そんな高度最先端のことをする必要ないですよね、今。
ないですね。
うん、迷路にはまっちゃいますよね。まさにその日本の医療が言ってるような感じで、
そうです、
本当に
そう
ですね、高度になればなるほどやってることがわけわかんなくなるけど、そもそも体が健康になればそんな病気とかほとんど起こらないし、不妊状態っていうのも減るわけですから、はい、そしたら健康状態っていうのはどうなのかなって忘れちゃってる若い方も多いのかもしれないですけど、
そうです
ね、私は健康なのよって言って採血したらすごい貧血だったり、はい、冷え性だったり、
はい、
方多いですね、栄養状態悪かったりとか、ね、
はい、で多くの方にあなたは貧血ですよと言ってもですね、最初はキョトンとするんですね、貧血を見るのにですね、はい、多くの先生はヘモグロビンだけで見てるんですけども、ヘモグロビンも基準値じゃなくてですね、少なくとも13以上というね、はい、データを基準にして見てもらうといいかなと思うんですね。あとMCVというね、値を、はい、多くの先生、まあ まあ、見てる方多いと思うんですけれども、はい、その中にはですね、その代級性の B 級に尿酸欠乏とですね、小級性の鉄欠乏が合併してますので、ね、その例えば鉄を補充してですね、鉄不足がなくなって、ね、良くなってくると MCV がどんどん上がってきてですね、代級性の MCV が100を簡単に超えるようなね、そういうデータが出てきますので、その時にあ、この方は B12 葉酸とかね、そういうふうなビタミンが不足しているんだなということを気づいていただいてですね、どんどん B12 葉酸をね取るようにしていただくような指導がねできる先生がですね、一人でも増えてくださればと思うんですね、はい、先ほどの食事の話なんですけどね、多くの方がですね、日本の女性の方はですね、朝ごはんをですね食べなくなってるんですね。で、朝ごはんを食べないとですね、どういうことが起こるかっていうと、その、まあ、夜からですねずっと朝までですね、女性は飢餓状態で自分のタンパクとかね、そういうのをこうメインに使って自分の基礎代謝を維持してますけどもね、そのタンパクの、ね、浪費がですね、さらに朝からお昼までですね続いてしまってですね、まあ、タンパク不足を起こしてしまう。でなおかつ朝からですね体温が上がらないんで基礎代謝が下がってですね、かえってですねそれで、まあ、太りやすいとかですね、朝からこう、集中できないんで、まあ、仕事ははかどらないとかですね、そういうふうなことがありますので、必ずですねその女性にはですね朝ごはんをですねしっかりとってもらう、できれば温かいですね、味噌汁など具沢山の味噌汁などを作ってですね、玄米ご飯とか麦ご飯とかですね、そういうもので血糖値がまあ感情に上がるようなね、そしてタンパクのものですね、まあ、簡単にはまあ、卵とかですね納豆とかですね、そういうものを入れてもらって、あと魚でしたら簡単にはしらすをね大根おろしで食べてもらったりね、そんなものでですね十分なんで、朝ごはんをしっかりとってもらうとですね、朝から調子が良くなってですね、まあその身の性もね上がってくるというふうなところがあるんじゃないかなと思いますね。
まあ食事ですね、はい、そんな難しい話じゃなくて、まあ人間らしい生活をちょっと思い出していけばいいのかなっていう感じをお話伺ってて思いましたけども、
私たちは医療資源をね食いすぎてるんですね、無駄なことでですね、
そうですね、
貧血だけでも治せばですね多分女性の7、8割の方はですね相当健康になりますので、
はい、
健康になりますので、
はい、
健康になります。